こんばんは。ラジオ沼かえさんです。今日は9月12日、今夜の9時30分を回ったところです。ちょっとしばらく間が空いて、いろいろまた話すことがあるんですけども、いつも欲張っててもしょうがないので、今日は一つだけ話した方がいいことを言うと、日曜日にですね、桃太郎という、全5話からなる、もう4時間に及ぶ通し公演があったんですけども、それを見てきました。これはもう、ちょっと近来稀に見る出し物だったと思うので、これちゃんと、話すとすごい時間かかると思うんだけど、でもちょっと、なんか話してみましょうかね。どっから話したらいいかな。そのね、やったところは滋賀県の水口町っていうところにある、碧水ホールっていう場所でね、これいい場所で、映画の上映会とかコンサートとかすごい、多分目利きのスタッフがいるんだと思いますけど、いいプログラムをいっぱい、やってるところです。で、このホールは実は、ガムラン楽器のフルセットがある、を所有してるっていう、かなり珍しい、場所で、公民館ではそんなとこないですよね。それで、実際ここを拠点にして、ティルト・クンチョノっていう、ガムラングループが活躍したりするんですけども、丸がさりも、この水口の景色水ホールをすごい、で、よく公演をしている人たちです。でね、桃太郎なんですよね。ガムランはいいとして桃太郎。普通僕らはガムランって言うと、バリ。とかでココココココココココココっていう、そういうキコクイッククギンギンギンっていう、そういうもんだと思ってる。というもうちょっとええ言葉ないんかな。とにかく、金属音がとにかくバーッと蔓延している、せわしない音楽だと思ってて、そんな少なくとも熱帯の音楽で桃太郎なんか全然関係ないと思ってますよね。僕もそう思ってたわけですよ。思ってたんやけど、見に行く前に、ガムランで桃太郎って聞いたときに、ちょっとまずひらめくものはあったんですね。それはどういうことかっていうと、それはバリの、神話のことなんですけどね。今、皆さんあんまりその、バリー、どうなんですかね。バリーとかバリー文化とかっていうのを熱心にこう、調べたり、そんなしありませんかね。僕はね、70年代末から80年代っていう時にすごいこう、好奇心旺盛な、年代だったんですけど、その頃やっぱり、バリって、うわーっていう感じだったんですよね。バリ何やろうっていう感じがすごいあった。で、いろいろ、本とか音楽も出てたんですけど、僕は例えば、細野晴臣の腹いそっていう、アルバムのシャンバラ通信っていう曲を聴いたりしてね。わ、なんやこれって思いましたよね。なんやこれ。そういうところから入ったりしましたけど。本で言うと、その頃こう、善悪とかこう、の二項対立を超えるものとして、そういう、こう、完全懲悪じゃない、もっとちゃう世界観があるんちゃうのっていうのを考える本の一つとして、中村雄二郎さんの、魔女ランダ・コウっていう本が出てました。これはもう、 そういう、なんていうかな、二項対立を超える、ことを考える人、必読みたいな感じの本で、まあ僕もご多分に漏れず読んだんですよね。読んだんですけど、まあ何しろね、今と違ってね、やっぱり、10代末から20代初めの読書ってね、もうぐわーって読むんですけど、やっぱり荒いっていうか、なんかこう体にちゃんと入っていってないよね。知識としては入っていってもね。だからそうか、その魔女の乱だっていうのが、まあ基本的にこう人々に呪いをかけ、悪いやつで、でバロンっていう聖獣、その聖なる獣が出てきて、そのランタと戦うねんけども、いつもまあその劇の中では、とりあえずの決着はつくんだけど、いつもその繰り返しやっていくうちに、そのランタとバロンっていうのはいつまでたってもこう争っていくんだ、その最終的には決着がつかないんだっていうような、まあ大雑把な話としてバリの神話というものを知ってたわけです。まあだからね、その桃太郎をガムランでやるっていう時に、まずパッと頭にひらめいたのは、あ、ということは鬼と桃太郎というのを、いわばランダとバロンみたいに決着のつかない存在として描くんだな、ぐらいに思ってたんですね。で、そしてプログラムノートを見ると、それはそんなには外れていなかったんですね。そんなには外れていなかった。この桃太郎では、その、桃太郎が単に鬼退治をするっていう、いわゆるその日本のおとぎ話の文脈をもう一遍考え直して、ほんまに桃太郎は鬼をやっつけるでいいのか、と、そこに込められてるその戦前のね、まあ、いわば戦前は鬼畜米英という物語と桃太郎っていうのが完全にかぶって、桃太郎空の神兵っていう、空の神兵だ、もうこの辺ごめんなさい、僕アニメーションの最近タイトルとかすぐ忘れるんだけど、とにかく桃太郎っていうのはアニメーションにもなりましたね、戦時中には。それぐらいやっぱりその日の丸の鉢巻きを締めた桃太郎っていうアイコンは、それなりのその戦争の影を背負ってるわけですよ。それをそのままストレートに語るっていう、飲んでは済まへんやろ今っていうのはすごい、少なくともプログラムノートにも書いてある。鬼が勝ってもいいし桃太郎が勝ってもいいんじゃないかってこともプログラムノートに書いてある。まあそうか、バリのランダとバロンみたいなことになんねんなと僕は予想してたわけです。まあそうは言ってもね、バロンとランダが完全懲悪じゃなくて決着がつかないなんていうのは、僕の20歳代のまあいわばなんていうかな、知識優先的なその理屈の、考えでね、その理屈の考えとそのおとつい見た桃太郎の筋がこううまく合ってたって言ったって、それはまあ言うたら、そういう理屈で動いてる芝居なんやなっていうことで終わりですよ。でもね、おとついのはまあ言うたらそういう当初の予想をもう完全にこう吹き飛ばすような、ものすごい迫力に満ちたものでしたよ。本当にね、まあ驚きましたね。驚きました。実は僕は桃太郎を見るの初めてだったんですけど、これは本当言うと、今年初めてやった公演ではなくて、5年間かけてもう練りに練り上げられて、1年に第1話だ、1話ずつ、舞台と作曲が、なされていって、5年かけてようやく全部の場が完成し、そして、当時の公演をやったのは一昨日が最初やったっていう、ものすごいもう気の遠くなるような地道な、作業によって作られた公演なんですね。 まあその、主たる首謀者と申し上げたらいいんですかね、の一人が中川慎さんで、まあ中川慎さんっていう人は、僕はその平安京都の宇宙っていうね、これまたそのサウンドスケープっていうことを考えるときの一つの大きなキーになる、書物ですけども、それを書いた方で、もちろんもう中村慎さんっていうと、もうバリに何遍も通ってはって、もうバリの音楽を語るときに彼は絶対外せない人なんですけども、その中村慎さんが、まあいわば音頭を取り、しかも舞台にも出、演奏もしという、まず、そういうことをやってある。僕は実はその、この桃太郎の公演の前のサー・トーマスっていう、別のプロジェクトで中川慎さんがなんかね、舞台に出て漫才みたいなことしてあるんですよね。普通大学の先生ですよ。まあで音楽をやってはるんだから、もちろん大学の先生が音楽をやるっていうこと自体はそんなに珍しいことではないかもしれない。でも舞台に立って奇妙奇烈な衣装を着て、なんかこうとぼけたセリフをポンと言って、しかもそれは必ずしも台本にない、何かこうその場を動かすための、ある隙間を作るためのセリフをその場でポンと言って、舞台がバーッと動いていくと、非常に変わった、ことをやってはる。もうね、大学の先生がね、まあ、先生言わん方がいいと思うんですけども、その我が身一つでポンと舞台に立ってね、ポカーンとこうなんかとぼけたある隙間をポンとそこに置くっていうのはね、なかなかできることじゃないんですよ。そうは言うてもなかなかできることじゃない。それはやっぱり先生っていうその職業が持ってるある種のこう隙間のなさとか、隙のなさとか、そういうものが普通はかなり前に出てきてしまって、こうなかなかポカーンとした舞台の立ち方っていうのは普通できないもんだと僕は思うんですけども、中川慎さんという人はそれができる非常に稀有な人ですね。でまあこの桃太郎でも実際に、桃太郎のおじいさんの役ですね、それからあと、卵大王っていう非常に奇妙な狂言回しのようなをやってありました。まあその、まあ、セリフも、舞台進行も非常に ちゃんとした間を持った、非常に素敵なもの、素敵な所作だったと思いますね。珍しいですね。で、もう一人、まあ、野村誠君っていう、これは、前も座布団攻撃の回で話しましたけど、彼も、数年前から京都に住んでて、まあ、実はこの桃太郎のプロジェクトに関わるようになったのがきっかけらしいんですけどね、京都に住むようになったのは。で、その、まあ、実際のほとんどの曲を、まあ、彼が作曲したらしいんですよ。でも、作曲言うてもどういうんかな、初めから最後まで、こう、ピシーッと音符の決まった譜面が書いてあるっていうんじゃどうもないらしい。こう、いくつか、ルールはあるんだけど、そのルールを使って、でどういう風に音を動かしていったらいいっていうのはかなりその場の演奏家に任されてるようなね、どうもそういうタイプの曲がいくつもある まあもちろん、それは今僕すごいざっくり言ってしまいましたけど、実際には曲によってその譜面のなんていうかな、細かさの度合いとかルールの縛りのきつさとかは全部違うんだと思いますけども、すごくざっくり今言ってますけど、まあだからちょっと普通の曲と違う構成を持ってる。でね、まあ驚いたんですけどね、4時間、まあ4時間のうちほとんどガムランは何らかの形でなってるんですけども、セリフだけのところもちょっとありましたけども、ものすごい曲数ですわ、数十曲あったと思いますけども、まあ一曲一曲ね、ちゃうんですよ。これはね、もう珍しいね。ガムランってそうは言うても、音階がかなりはっきり決まってる楽器ですから、普通に演奏したら、大体似たようになるんですよ。ここここここここコンコンコンカコンコンコンコンっていうのがもうとにかくひたすら続く。もう何回か聞いてると大体同じように聞こえてくるもんなんですよね。こういっちゃなんですけどね。ところがね、その桃太郎で使われた音楽ってね、ほとんど飽きへんかったんやな。こうものすごい新鮮でしたね、どれもね。それどうかしてましたね。これガムランっていう音階のはっきり決まった楽器で、あんだけのバリエーションが目の前で演奏されるのは、まあどうかしてる。まあそれもね、ただこう楽譜に従って演奏するようじゃなくてね、まあいわば寸劇がこうあちこちで入っていく、セリフも入る、あるいは楽器が演奏されてる間もずっと舞台が進行していくっていうもんですから、そのただこう指揮者に合わせて楽器を演奏するとか、誰かの音に合わせて演奏するというだけじゃなくて、その舞台の進行と演奏家との間のやり取りっていうのがあるから、なんていうかな、演奏家としては一段難しいはずなんですよね。ただ演奏するっていうんじゃなくて、その場で起こってる物語、それも物語って言ってもこうぼんやりした、桃太郎が鬼を退治するっていうのは物語じゃないですよ。もっと具体的に桃太郎が今まさに舞台でどっちからどっちに向かって動いてるとか、なんていうセリフを言ってるとか、そういう具体的な所作あるいは言葉に合わせてどんどんどんどん音楽がこう変化していくね。そういう演奏って多分簡単にさあ譜面なぞって、このフレーズが叩けたから OK ですっていうことでは成立しないはずなんですよね。その舞台で起こってることと演奏してることがちゃんとこうして、しかもその音楽の中にも舞台の上で起こってるようなあるこう出来事の変化がこうポンポンポンポン起こっていくためにはどう言ったらいいんでしょう。その、こう、全部の所作がお互いにフィードバックをかけていくようなアルバが必要になってくるはずなんですよ。自分の演奏に必ず他人が割って入ってくる。でもその割って入ってくるっていうことを、に対して常にオープンにこう、なんかをする。にもかかわらず、それデタラメに、ただデタラメにするじゃない。オープンにするっていうことは逆に言うと、誰かがやってることのどこに合わせたらいい。あるいはどこを、誰を相手にそれとちゃうことをしたらいいっていうのを常に考えることですから、どう言ったかな、まあ、とにかくものすごい普通に僕らが常識的に考えている譜面の音楽っていうのと別の体の使い方、頭の働かし方をせなあかんような、まあ、そういうタイプの音楽やと思うんですけど、まあ、そういうタイプの音楽がね、まああれは練習の成果なんだと思いますけども、もうほとんど違和感なく実現されてましたね。あれもものすごいことやと思うんですよ。だから、もちろん表紙を取ったりしてるところはもちろんあったけど、でも基本的になんかね、その舞台がこうあるところでパーッとこう音楽を必要としたところにパンと音楽が入ってくる感じとか、あるいはその舞台の人たちが音楽に乗って何かをしてるところとかのそのバランス、それから入るタイミング、あるいは何かアクシデントが起こった時にそのアクシデントに応えていく 臨機応変さとかも含めて、もう、もう、非常に自由度が高い、あの、デタラメという意味じゃないんですけどね、非常にこう、なんていうかな、何か、誰かがアクションを起こした時に対するこう反応速度がすごいこう速い、うん、音楽だったと思います。まあその意味ではもうなんか、こんなことできるんやっていう感じでしたね。こんなことできるんやなっていう。もちろんそれをやるために5年間かかったということなんでしょうけども、あの実際にこう5年経ってそれができるっていうのを目の当たりにするだけでももうほーっていう感じでしたよ。もうね、もうそれだけでまああのすごいと思ったな。まずはですよ。それでまずはやからね。それでまずはなんですよね。ちょっと具体的に思い出すことを、例えばね、僕ね、まず最初に、まあ、市場から見てて、その、中川慎さんの、こう、なんとも言えんセリフとか、あの、ね、あの、桃太郎の誕生までとか、楽しいとこいっぱいあったんやけど、僕ね、まず最初の方で、こう、ちょっと縮然とした感じがしたのは、第2話だったと思うんですけども、あの田植えの儀っていうのがあったんですね。これ僕わーって思いましたね。これはね、中川慎さんがあの太鼓2つをポンポンポンポンポンポンってこう3つずつ叩いていく。でそれに従って、一列に並んだ女性たちがその稲を一つずつトントンとこう植えていく。で、植え終わるとささっと後ずさりするんですね。で、それだけなんです。それだけなんですよ。それをずっとやるんですね。結構ね、長いことやってましたよ。でね、僕、これはすごい来たな。もう、この、その演奏というかな、そのパフォーマンスに僕、当日のこう、融通無限な感じっていうのは集約されてたと思うんですけど、まず、基本的には、振りとしては簡単ですよ。ポン、ポン、ポンって3つ太鼓が鳴るでしょ。その間に、稲を左手から取って右手で植えて、戻す。でポンポンポン一拍休符ありますから、その一拍の休符の間にささっと足ずりをして、後ろに一歩下がる。すると、音符としてはポンポンポンササポンポンポンササっていう、そのそれだけですよね。それだけです。だけどそれを、中川さんは、まあ、まずゆっくりやるっていうこともあるんだけど、3拍目のポンポントンっていうその最後のトンをですね、まあ、最初は割とオンタイムでやってあったんですけど、ちょっとこう間を置いて戦うんですよね。ポンポントン、これね結構厳しいと思うんですよ。っていうのはね、田植えっていうのは腰かがめてやるでしょ。実際そのずらっと並んだ女性たちはみんなこう腰をかがめて構えてずっと立ってる。これ結構きついんですよね。やったら多分僕あんなん腰弱しそうやなって思うんですけど、見ててすごい、うわ腰厳しそうっていうパフォーマンスでしたけどね。で、あの、しかも、その、ポン、ポンで、三拍目で、まあ、いわば、直れになって、三拍目がなったら、ささっとこう、弾かなあかんないけど、その三拍目が来るまで、その、足をささって弾かずに緊張してなあかん。腰も曲げてね。 これは、きつい。なんか、前に、おっとっとって倒れそうな感じですよ。ポン、ポン、なるかと思ったらなれへんで、ドン、ささ。これずーっとやるのね。で、最初6人やったかな、何人やったかな、6人ぐらいやったと思うんですけど、が、袖をずーっとやって、もう、それもささ、もう、足をちょっとずつ、ちょっとずつ引いてって、引いてって、引いてって、舞台の一番奥まで引っ込んだら、トトトトトトトトトトって前に戻って、今度は両側の2人落ちて、真ん中4人が同じことをトントンってやり直し。で、また、舞台の一番後ろまで行ったら、トトトトトトトトトって前に戻って、今度は両側また2人が落ちて、前の、2人、あれ?そしたら7人やったんかな、もしかして。最後1人やったもんな。最後1人やったら、ごめん、7人やったかもしれません。ちょっと6人か7人か忘れたんやけども、とにかく、そうやって、こう、舞台の最前列から奥まで引っ込む、すると2人抜けて、また始めてっていうのをこう、3回か4回やってたと思うんですよね。ものすごい長かった。もうね、で、やってること言うたら、太鼓が3つ鳴って、刺さって足が、足をスローとなるだけやないですか。その繰り返しのマジックがやっぱり僕は前半の何とも言えんこうハイライトやったような感じがしました。僕にとってですよ。もちろん他の方にはもっと見どころいっぱいあったと思うんですけど、そこで僕はすごいやっぱ粛然とした感じがしましたね。まあ一つは僕自身毎年、静岡県に田楽の調査に行ってるってこともあるから、その田植えの儀とかその田楽踊りが持ってるなんかこう繰り返し、シンプルな所作の繰り返しっていうのがだんだんこう最初はなさりげないのにだんだんこう厳粛なこう空気を帯びてくるね、その感じ僕まあすごい好きなので、特にそこに僕は反応したんですけど、あれは良かったな、あれは良かった。ああもうそんなん言うてたら27分喋ってますね。そう、それでね、まあ2番はそうだったけど、その3番4番5番っていうところが実は桃太郎すごい面白かったんだけど、今日はここまでで、また続きは明日喋ります。それじゃあまた。